こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間はファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんゲストにお迎えして、お野菜作りのこだわりなどいろいろ伺っております。2週にわたってお伺いしております。今週は、神戸市北区道上町にお住まいの上野武さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
上野さんは、何代目さんぐらいになるんですかね、農業を継がれて。
何代目とかいうのはちょっとわからないですけど、まあ、昔から、ずっと代々やってたと思います、
はい、代々ずっ と, の、道場長の方で。
そうですね、
小さい頃のこう景色とか様子など覚えてらっしゃいますか、道場長の。
そうです、まあ、昔私が子供の頃は、まあ、今と違って田んぼとかもあんまり区画整理されてなかったもんで、
はい、
まあどのですかね、
いろんな形の田んぼがあっ た,、
あって、まあ、その間をずっと走り回ったりして
、投稿するときって私も覚えがあるんですけど、霜柱をキュッキュッってこう踏んだ覚えがあって あの音最近全然自分で体感してないなと思うんですけども。
そうですね、
今でも早いと霜柱は、ま
あ、一応できますね。
そうですか、はい。あれはやっぱり畑の土ってとっても柔らかいし水分もあるから
ですね。そうですね、やっぱり寒くなってきますとね、だいたいもうこれから時期出した、まあだいたいほぼ毎日出てますね、
あ、そうなんです。私が遅く起きるからね、ね、小学生の頃って本当早くにね学校に行きましたからね。でその景色が区画整理は今もされてるんですか。
区画整理がもう今から約40年弱ぐらい前ですかね、まあ、終わりまして、まあ それからその頃は自分が小学校ぐらいですかね、
はい、区画整理が、そうすると一つの田んぼがこう整地された四角
形、まあ、大体四角形の田んぼになりますね、
で少しやっぱり大きめになっていったんですか。
まあ、元からの田んぼにすると大き、はい、一枚一枚が大きくなったと思います。はい、
ということは機械も入りやすいです
ね。あ、そうですね、
機械も随分進みましたよね、
はい、
昔の様子は覚えてらっしゃいます、お父さんお母さんがされていらした頃の。
そうですね、昔の機械に行ってたら、田植え機とかでも手押しとか、
あ、手押しで、そうそうそうですね、
手押しの田植え機で田植えしてましたね、
それが今は、
乗って、
後ろからどんどんこう植えているという状態。
そうですね、
はい。その他は収穫はまだお父さんお母さんの時には手ですか。
収穫は、まあ、まあほぼほぼ自分と兄弟とかおるんですよね。
あ、みんなで、そうですよね。
それがやってます、はい、
学校も少しお休みとか早引きとか。
あ、いや、そういうのはない。
それはなかったですか、はい、今は収穫、
まあ、今は、はい、そう、まあ、いい、一応家のもので
、皆さん、はい、手で積んでらっしゃる。
刈り取り、はい、
あ、まだちゃんとされてらっしゃるんですね。そのこう良さっていうのはどうでしょうかね、手で刈っていく。
まあ、手で刈ってるのは、まあ、炭とか端っこの機械が入りにくいところを刈るぐらいなんですけども。
そうなんですね、はい、やっぱり機械で刈って、あとその機械が入らないところを手でしてらっしゃる。
そうですね、
もうじゃあもうほとんど刈り取りも皆さん機械ということです。
そうですね。
ああ、そうなんですね。で、その後もなんかいろいろこう束ねたりとか。
もうその辺は、はい、今の機械は全部
どこまでしてくれるんですか。
刈り取って、はい、米もみっていうんですかね。はい、殻のついた。
もみを、
タンクの中に。
はい、もう同時に、
はい、入ります。
はい。そして
それを別の入れ物に入れて運び出すんですけどね、
はい、そうなんですね。じゃあ随分こう少人数でもできるように。
そうですね、もう、まあ、極端に言ったら運ぶ人がいれば、はい、まあ、狩る人1000人で大体いけますね、
あ、そうなんですね。その様子はお父様たちは楽になったなとおっしゃってますか。
まあ、そうですね、昔に比べたらだいぶね、 楽になったと思います。
お米の方はそういう形ですけど、お野菜はどうですか？
野菜の方はやっぱり、もうほとんど、昔と変わらないんじゃないですかね、
そうなんですね。やっぱりそれだけ手をかけてしっかりと育てていく、あの先週にもお伺いしましたけど、それぞれにお水が大事だったりとか、特に今本当にこの季節、気温がかなり以前と比べて 変化してきたので、育てにくいところありますね。
あ、そうですね、まあ、なかなか雨がの降り方が、ね、極端になってきたんで、水やりは特に気を使いますし、あの害虫とかも、はい、まあ、今までよりたくさん発生するようにな
って、この気温の関係で、
はい、まあ、遅くまでずっと居座ったりしますので。
そうですね、あの違う話になりますけど、クマも冬眠しないで今も被害が、ね、出てるって聞きますから、はい、そうですね、虫もやっぱり気温が高いといつまでも発生するという。
そうですね、
そうなんですね。ありがとうございます。小さい子の様子でなんかどんな遊び覚えてらっしゃいますか？その空いたところで田んぼとかお友達とか、
まあ、
まだ若いからそんなに変わらないと思いますけど、
昔はね、みんなで走り回って、はい、鬼ごっことかね、まあ、田んぼ空いてたら、はい、まあ、ボール遊びですかね、野球もどきみたいな
ですね、
まあ、よくやってましたね。
タコ揚げとかもできる。
あ、タコ揚げも広かったんで、やってました、
ね、タコと言わないもうカイトっていう時代ですかね若いのでね、やっぱり外遊びがしっかりできる環境ですね。
そうですね、
道場町は今でもでもそれだけこう農地が広がってる、遊びやすいんじゃないですか？
まあそうですね まず広々としてますけども、でももうなかなか子供とかね、ほとんどいないんで、
そうなんですね、だいぶ少なくなりましたか。そうですか。
もう自分らの地域で、小学生がもうほとんど何人かしかいないんで、
数えるぐらいになりましたか。ああ、そうなんですね。そのお子さんたちはどんな遊びされてるんでしょうね。
今の子供はもう家でゲームばっかりやってるんじゃないです
か。あんまり外では見かけませんか。そうですか。まあ急にねちょっと寒くもなってきて、でもこんな頃はよくね昔から子供は風邪の子って言われたので、寒さ感じないでね、あの上野さんご自身も外遊びをいっぱいされたっておっしゃってましたけどね、ありがとうございます。それで今後チャレンジされてみたいことなど、ご自身でなんかしてみたいなって、こうプライベート的なことはなんかないですか？
プライベート的なもんって、まあ、そんなあんまりね、なんかないんですけど
なんかこう歌ったりとか、スポーツしたりとかっていう。
そうですね、あんまり最近は特に。
あ、最近は、
やってないですね。なかなかやる機会がね、
そうですか。あのご友人たちとは結構交流するんですか？
そう、まあ、年に何回か、出会う程度なんで、まあほとんど喋って終わりかしですね。
でもおしゃべりが何よりですからね、気の置けない方たちとね。そうなんですね。でお仕事面というか、お野菜作りで何かチャレンジしてみたいことはありですか？
一応来年度から、枝豆、黒枝豆ですね、
はい、
早生の黒枝豆にちょっと、挑戦しようかなと思ってるんで。
これは逆に今までなぜチャレンジされなかったんですか？
なんていうの、時期的にその空いてる田んぼが、ね、なかったもんで、
はい、今までは空いてる田んぼがなかった、はい、
とまあそんな感じですね。
うーん、黒枝豆は難しいんですか？
どうですかね
なんかこう準備をされてる段階ですか今は？
そうですね、
はい、どんなことを準備されるんですか？
一応畑の整地といいますか、
はい、
まあ、耕して、
それは 今すること
ですか？まあ、年が明けてからになると思います
ね。年が明けて、はい、真冬の寒い時期ですね。
そうですね。
あ、じゃあその頃に畑を耕して、はい、
まあ、どうまだね本格的にやってないんで、まあ、どうなるかわからないですけど、
はいはい、そうい こう初めての時っていうのはどなたかに相談されるんですか？それとも本か何かこう読
む？あの農協の、
なるほど、
はい、その 枝豆の部会ですかね、なんか、
そういうところに、
はい、ちょっと
相談されて、はい、でそういろいろこういうの作ってみたいですってしたら、いろんなことを教えていただいて、
そうですね、
そうすると随分こう種類が増えてくるわけですね、
まあ、その時期に合わせて、はい、あの、まあ、できるだけこう効率的にと言いますかね、空いたとこ、空いたでなるべく休ませている 時間がないように、
はい、
組み合わせていくのが、ね、まあ、ポイントだと思います。
畑っていうのはやっぱりあんまり休ませすぎない方がいいんですか？
休ませるのはいいと思うんですけども、まあ、草がたくさん生えてきたり、
そうなんですよね、あの雑草ってなんであんなに元気なんでしょうね。
そうですね。
もういろんなことを伺っているとやっぱり雑草との戦いが多いって、お米作りもそうですしね、
やっぱり、あの温度が近年高いから、ね、雑草も元気 で、
はい、で栄養ありますしね、その土地はね、だからもう、あの居心地いいんでしょうね、雑草に、まあ、雑草も雑草じゃないと、あの牧野富太郎さんは言ってますけども、その場所には、ね、いてほしくない、あの植物なの で、
そ、 うです、ね、
それとの戦いというか、
はい、
そうなんですね、ありがとうございます。いやでも、あのまだまだお若いからいろんなことにチャレンジしてみたいと思ってらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、まあ、若いといってももう、まあ、50ぐらいになるんで、
まだまだまだまだこれから一花二花三花できると思いますけども、
まあ、またね、いろんないいこと見つかったら頑張っていきたいと思います。
そうですね、はい、あの今後のその基本のこの高さっていうのはどんな対処ができるでしょうね。
そう、
個人ではなかなか難しいところですけど、
そうですね、やっぱり、その、まあ、水がない、なかったら水をやっぱりきっちり与えたり、はい、その暑さに強い品種を、
ね、そうですね、暑さに強い品種、
はい、まあそうです、まあ、お米とかも、まあ、そんな感じで品種も変わるみたいですし、
よく言われますよね、はい、あのお水一番大事だと思うんですけど、道場長はお水はもう全然心配いらないんですか？
最近はまあそこまで、大丈夫とは思うんですけども、
あのいわゆるこうちょっとあの困ったなってことはないですか？あ、すごい恵まれてますね。
そうですね、まだ、ね、そこまで、渇水で困ったということはない感じですね、
は
い、
これは、川からの恵みですか？
私の地域では、あの川からの取水ですね。
すごい、じゃあもう本当に心配いらないですね、綺麗、な、ね、美味しいお水ですからね、
まあ、六甲山から の水なんで、
美味しいお水ですね。だから余計にお野菜が美味しいし、それを上手にこう含めるように夏場だったら水をちゃんと敷いて、渇水しないように、畑が渇水しないようにということで、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、あの最後に農業というお仕事で大切にしていらっしゃることを教えていただけますか？
そうですね、まあ自分が食べて間違いないものを、まあ、作るようには心がけています。
何よりですね、それだったら私たちも安心していただけるので、
そうですね、
じゃあご自身が召し上がるものと同じものがこのファームサーカスにも出荷されていらっしゃるということですね。
はい、そうですね。
でこの冬場には、白菜とそれからあとはキャベツもまだ
出てきます、まだこれから出てきます、
はい、それから北新ネギ、
はい、
ぜひこれもあの上野さんのお名前が入っているわけですね。
はい、
全部それぞれに、はい、それがこのファームサーカスさんの生産者とのつながりの、ね、大事なところっていう、ね、
そうですね、
伺ってますので、ぜひ皆さんもこちらの方にファームサーカスさんの方にお越しいただいて、おいしい北新ネギ、それから、あ、もう白菜は終わりですか？
白菜はちょっと今年は終了してきまして。
そうですか。来年はでももうちょっと作られますか？はい、
そうですね、来年はまた、この時期にも、出せるように頑張ります、
はい、やっぱり、ね、お鍋のシーズンですから ね、はい、そしてキャベツなども出てますから、ぜひ手に取ってお持ち帰りいただきたいと思います。先週と今週2週にわたってお話をお伺いしましたのは神戸市北区道場長の上野武さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。